士と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。1ヶ月ぶりの登場、キャインの天野ひろゆきさんです。
どうも、天野です。よろしくお願いします。
さて、うん、天野さんからあの田代さんに、はいはい、早速伺いたいことがあるということなんですけど、
東芝は大丈夫ですか？
いきなり本丸が来ましたね。
本丸来てます
よ。まあ、今いろいろなニュースが日々流れてる状態で、まあ、本
決算報告でね、
まあ、それもありますね、うん、あれは、まあ、異例といいますか、とりあえず出したと、
はいはいはい、
で結果的に監査法人の裏書きはないような状態で出してますから、うん、これって
信用できるのか、
ね、マーケットとして信用していいものなのかどうか、うん、まあ結局あれが出た後株価は強烈に何か下落するとか、うん、そういった動きの方はなかったので、
これは何ですか、東芝のああいう技術みたいなのアメリカが買うとかホンファイが買うみたいな話が出てるっていうところでちょっと下落も止まってるって感じなんですか。
やっぱり東芝自体があの半導体事業を2兆円ぐらいで売りたいと、で当初あれを2兆円って言った時マーケットは高いだろうと、
うん、
1兆円ちょっとぐらいなんじゃないのかっていう話だったのが、うん、今結構マーケットではホンファイがやれ3兆円で買うだとか、うん、アメリカの企業が2兆5000億で買うだとか、うん、いろいろ独占交渉つけるだとか、
うん、あ、それぐらいやっぱり価値を見込まれてるっていうところが、
まあ、だ東芝からすると、うん、あれ売らないことにはどうにもならない
ならないから、もう売るのはほぼ丸欠な感じなんです ね、
ですから買い手側が、う
ん、どこになるか、
どこになるか、そして何ぼ出すのか。
だからそれでフォンファイが買うならばシャープとのこの兼ね合いでシャープが上がったり下がったりみたいなことになって
る、ね、今そこでちょっとシーソーゲームみたいな状態にはなってますので、まあ、フォンファイ自体が3兆円で東芝を買う、東芝のそのメモリー買う、じゃあその後それを今後どういう展開にしていくのか、まあ、例えばシャープと何か動きが出るのかとか、ですから一回シャープあれでちょっと下がりましたけども、うん、今後の展開、例えば本当にホンファイが動いたんであれば、うん、何かまた違う
連動してまた
プラスになる可能性も出てくるのかなと。
今日の株価はあの半導体受託生産最大手の TSMC 台湾の、とこですね、大札断念したということで、買い有力候補の一つの企業離脱ということを嫌気してですね、今日9時11分200円も割れてたんですね、193円で前場は、はい、今204円40銭ということでちょっと戻してるという状況ですね。
まあ、この辺はどうしてももう日々のニュースで上に下にと動く状態ですから、もうしばらくはこういう状態続いちゃうでしょうね。
あとフランスですかね、
大統領選、
大統領選、これ有料がどうなるのか、
そうですね、うん、マーケットの中では今もともと三つどもえぐらいだったのが 4人に増え、今5人ぐらいが有力候補という状態になって
混戦模様でしょ、
混戦になってはいるんですが、
5人のうちどれぐらいが有料から離脱、はいはいはい、
あの極右の人と極左の人が
両方ともですよね
分かりやすいんですけれども、はいはい、中道の方々はまあ有料という形を今選択していると。でまあ、第1回の選挙、そしてまあ 第1回の投票、そして第2回の投票、5月になりますが、1回目の投票はおそらくは多分ルペンさん取るのかなと、
4月23日ですね、
ある程度トップぐらい で、うん、でルペンさん通って2番目ぐらいに中道のマクロンさんが来るのかなと、はい、あの人今38歳、39歳ですかね、
そんで決戦で、
で決選投票で
中道が勝っていただければ
勝つ流れというのを今マーケットは織り込んで動いていると。
ただまあ本当に今年はさ、昨年のイギリスであったり、まあ、昨年はね全てやっぱ違う方へ行きましたからね、
失礼されましたもんね、
恨めてますからね、
トランプ大統領ですからね、今
トランプさん今絶好調ですからね、
う
ん、
そうですよね、はいはい、そのような中でですね、はいはい、このコーナーではこれまで投資家代表天野博之 VS アナリスト代表田代正幸ということで、うん、熾烈な戦いを繰り広げてきたわけですが、
ただ聞いてるだけですよ、
ただ喋ってるだけ
今回からですね投資家チームに最強の刺客を投入しました。
これはねついに連れてきましたよ、
ご紹介しましょう、うん、こうやってご紹介してるのかな、くず会の貴公子ことお笑い芸人スパローズの大和和孝さんです。
よし、お願いします。
大和、よく黙ってたな、
本当皆さん初めまして、芸能界の 未公開株スパローズの大和です、よろしくお願いします。
手出したくないよ、手出したら危ない、
今からも公開して爆発すると思いますので、うん、今から早めに僕の株を買ってください、皆さん
今日店頭公開
です、ね、がつくかどうか分かりませんけど、
よろしくお願いします。
芸歴どのくらいでらっしゃる
んですか？23年目なんでだいぶ
我々とあんま変わらない、僕25、5、6年だから、
そうなんですね、ちょっと先輩というぐらいの、
ちょっと先輩で
よろしくお願いします、
はい、屈折してますよ、はい、彼は。
その大和さんのですね、これまでのご経験をね、ご紹介したいと思いますが、大和さんは10代で15社に400万円の借金、20代では2回の自己破産、債務整理を経験するなど、お金絡みの経験が豊富でいらっしゃいます。投資の面でも腕を振るってらっしゃいまして、始めたばかりの頃にもかかわらず30万円をなんと半年で6倍の180万円にした実績があると聞いておりますよ。
消費者金融で借りたやつを増やしましたから
6倍に増やしたの。
そうですね、利率を超える。
ウドちゃんはね、消費者金融で借りたお金で、はい、貸し寄りを持ってったって全然増えないって
ここをなんとかっていうとこですね
よく貸してくれました、ありがとうございます。
ありがとうございます。人がいい方ですよね。天野さんいかがでしょうか、投資家代表チームのリーダーとして。
い
やー、
これはね、もうラジオね、皆さん聞いてくださってる方、あのリアルカイジ、ね、はい、カイジという漫画があるんですけども、はい、本当にあのリアルカイジでございまして、
はい、
カイジのあの今戻りかけてる、これからもしかしたらいけるんじゃないかっていう状態の開示でございますんでね、非常にザーザーすると思うんですけど、
本当にやっぱ人生変えるつもりで投資に取り組んでますんで
真剣ですね。
いや、そうですね、お笑い面もまだ公開されるか分かんないんで、いつ公開されるか分かんないので、
どっちかが公開されればいいなと、
は
い、
そうですね、やっぱ投資はもう命がけでやってます、
命がけって全力で、はい、全力でやってらっしゃるということですが、
お金は血液だって言ってるまさに開示ですから、
はい、天野さんどうでしょう、あの投資家代表チームのリーダーとしては、うん、山本さんのメンバー加入期待できそうでしょうか。
いや、ただね、本当にあのどっちに転ぶかわからないんでね、まだ見極めの段階ですよこれはね大変だと思います。やつはもう俺より詳しいし、はい、あの俺より修羅場をくぐってるんで、はい、この意見が正しいかどうかはちょっとわからないです、
うん、いや、ここで天野さんが味方してくれなかったらもう孤立このビルで孤立して
もらえない。いやいや、だから今日は見極めるから、はい、
うん、味方になってくれるということで、うん、大和さん
は面白いと思います。
そうですね、うん、今日は大和さんがどんな方なのかを徹底検証していきたいと思います、はい、今からですね、お金に関する質問をたくさん投げかけますので、はい、リスナーの皆さんにも大和さんが新メンバーとしてふさわしいかどうかを見極めていただきたいと思います、
はい、
そうなんです。
なんかタブーな質問とかあるんですか。
ないです全てを
洗いざらいしてくれるということで、
いいですね、
タブーがない
いいですよね、明けっ広げな大和さんです、はい、田代さんにも大和さんをアナライズしていただきたいと思います、
は
い、い
や、もうこれ早く浜田さんの方から質問をしていただきたい。
そうですね、
リアルなお答えを、
リアル大和、はい、
実はですね、番組ブログに今投票ツールがありまして、
はいはい、
大和さんが投資家代表チームの新メンバーとしてふさわしいのか投票してください、はい、現時点でですね、ちょっと見てみたいと思いますが、
は
い
は
い、
もう反応してんだ。
そうなんです、
あ、すごい
反応してくださっていて、
いや、大和面白いですよ。
ありがとうございます。
頑張ってという方が49.64%、はいはいはい、まだ見極めますという方が 50%。
厳しいね、意外に
拮抗してますよ。
イギリスと同じぐらいの状態です ね、
そうですね、どっちに転ぶかわからない、
そんな状態ですね。
やりがいありますね、やりがい、今から上がっていくのみなので、
ポジティブですね、
はい
はい、天野さんと田代さんにも後ほど判定していただきたいと思います、はいはい、それでは大和さん、徹底分析クエスチョンいきますよ、よーいスタート。投資歴は何年？
12年ぐらいですかね。
株を始めたきっかけは？
消費者金融で借金が膨らみすぎて、雪だるま式にあの利子が増えてたんですけど逆に雪だるま式にお金を増やしたいと考えたので
投資をするときに参考にする情報は？
ですね、これは、全てです。
全て。投資を始めた頃本を読み漁ったとか、はい、一番記憶に残る投資本は？
大体似たようなことが書いてるんで、なんていうんですかね、大体10人に1人は勝てるっていうのがすごい印象的でしたね。
10人に1人は勝てる、はい、俺だけの勝つ投資の秘訣、一言で言うと、
お金の理解度
この企業に投資しよう、どういうポイントで決める？
ブームかどうか。
天野さんとか芸人仲間で株の話とかすることはありますか？
たまにあります、はい、
最近の気になるニュース、マーケットに影響のありそうなものは何でしょう？
将棋のあのAI との対決。
おお、人工知能、
はい、
一番おいしい思いをしたのはどの銘柄？
潰れかけの会社を買った時です
後で詳しく伺いたいと思います、はい、今注目している業種銘柄は
五洋インテックスっていう会社、はい、
それはなぜでしょう。
僕がデータを調べまくってこれじゃないのかと命を懸けてた
大和さん AI によるということですね、はい、田代さんからの質問です。ビットコインに興味がありますか。
もちろんあります。
ありがとうございます
というところですね、
は
い、
わあちょっと答え
ちょっと間が抜けた終了音でしたけど、
ね、アナログ感すごいね
すいません
マンパワーです
見極め札もすごいけど
ちょっと気になった
、ね、ちょっと気になるね。答えだけじゃ分かんないところありますよね、は
い、詳しく伺っていきたいと思いますが、うん、田島さんいかがでしょうか。
いやどっからいきますかね、潰れかけの株を買ったっていうのがすごい
印象に、まあ、始めた時はやっぱり、まあ、なんか10円ぐらいになる時あるじゃないですか。
あ10円が20円になることはあるもんね、
はい、やっぱ、うん、もともとギャンブルとかやってたのから、うん、投資に切り替える瞬間の時って、は
い、で一番ギャンブル率が高いところを狙うと
自分がもう毒されてる時に始めたんで株を
もうでも紙切れになる可能性もあるわけ
ありますね。だから、うん、絶対にその日にちゃんと売ってしまわないとダメだって思ったまま寝ちゃった日があるんですよこんなやべえと思ってまま
睡眠に勝てなかった、は
い、でパッと起きてやべえって思って起きたら4時だったんですよね。でどうなったか
もう
心境に見たらストップ高になってたんですよ。
おお切り返した。
それで次の日もストップ高になりまして、
そのまま寝かした。
寝かしてで、その次の日に、うん、ちょっと上がってぐんと下がったんですけど、うん、うまいとこ売り抜けたっていう時がやっぱ一番おいしい。
じゃあもう本当にそこ、ね、まあいくらか分かんないけども、はい、つぎ込んだやつは 2,3 倍、
はい、もともとでも、まあ、言っちゃっていいんですか値段とか。
いいよ。
10万とか20万しか持ってない時代で、うんうん、それがもう 2,3 日で3倍とか4倍とか
なった。よく寝たなお前、はい、そんな時に、はい、全財産かけてる時に
寝ちゃダメだって
4時でだった時焦った
焦りました。
ああ終わってるって
あれなんかこう売りと買いのこっちの数字がゼロになってんなみたいな
そういうことです、
はい、数値出てねえなみたいな。
そう特買いってなんかなってて
ああいいね。景気いい話はいいですね。
そうですよね、うん、で気になるニュースとして AI にね注目されてるということですね。
やっぱり分かんないですけどやっぱ IT 関連がもう全てだと思うんですよね、
まあ、動きやすい、
はい、僕なんてお金がないから、うん、爆発するのしか考えてないんですよね
だから今までの既存の大手のところよりはこれから伸びる、は
い
は
い、時価総額が低いところにも決めてで投資の回数もガンガン動きますし増やしたりリスクを負います僕は今お金がないので
ほぼデイトレーダーじゃなくてもうその日の瞬間でもう売り返
しとかもありますし今は例えば爆発する会社が何かというと分かんないですけど芸人でもやっぱり、うん前その爆発したのは、
う
ん、あのアップルとあれをこう突き刺す、
う
ん、あれもやっぱ IT じゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか大きく人間が変われるとしたら今 IT だと思うんですよね。なので、お金が少ない人が多分10倍20倍になる可能性のあるのを買うことが重要だと思うんですよね、うん、
それはでもトヨタが10倍になるかって言われたら
ならない
です。だいぶ時間がかかる可能性あります、
ね、僕のお金が 1.8 倍になっても何も人生変わりませんから
だから田代さん
ビビたるも
そうなんです。山本さんの話聞いて一発勝負っていうか一発にかけるって感じですけどどうでしょう、うん、その投資した
最初おっしゃられた命がけですっていうのはまさにその通りなんですね。
でもこれはゼロかも100かも今はですね、うん、今はそうするしかないのでいずれ一生それをやるというわけではないです
あのさっき1回当てたいとまず大きく
当てたいじゃないです当てにいってます
当てに、は
い、
さっき30万円を180万にされた経験があるっておっしゃってますけど、はいうん、これまでの今の現在の投資成果プラスなんでしょうか。
いや多分勝ちで言えば 2,300 万ぐらい勝ってます、
うん、命がけで
いや本当だって借金地獄からそうなるためには、うんうん、半年間本を50冊ぐらい読んだり、うん、
50冊ですか、は
い、それで読めない日経新聞を読み始めたりとか、うん、でお金の、うん、なんですかね一日でも無駄遣いとか、うん、お金の制御できないんで、うん、1週間半年あ1週間その、うん封筒にお金を入れてそのお金で1週間ちゃんと過ごせるかのトレーニングから
家計管理とか
家計のはい
もうだからもう出入りが分かるように、
ね、分かるように、
うん、それでそんな大和が注目してる企業もあったよね、
はい、あ五洋インテックスです、うん、これは五反田にある、カーテンの会社なんですけど、
う
ん、
うちの事務所
はい近いんですけど、うん、で、今120円ぐらいなんですね、うん、で安くで買える株の中からじゃないと僕探せないので、うん、でその中で、注目したのがここなんですけど、うん カーテンが10億円ぐらい売り上げで、うん、IT 関連が今4億円に突然増えてきてるんですよね、うん、別の子会社のとこが、うん、呼び方がすごいんですよ、うん、
はははで安定もカーテンでしてるし、はい、これから伸びるところもあると
その会社に注目し、うん、そういうのを何個か注目しといて、うん、最近ですね出来高が異常に増えたんですよね
そうですよね、
はい、これは絶対なんかおかしいなと思って今買って待ってるんで、うん、他の投資ができないです僕は
出来高見てらっしゃるんですね、
はい、出来高でいや今までの出来高じゃないおかしさとこの IT の伸び考えたらこれどう考えてもおかしいと僕は踏んでるんでここに今のところは人生かけてます
ちょっと聞いてみようよ。
これはね、ですよね今年入って急激に出来高がボーンって何回か増えてる銘柄ですよね。
コヨインテックスですね。
で、おっしゃられた通りあのカーテンの会社なんですけども、子会社で IT の方の事業を今どんどんどんどん広げていって、はい、でまさにおっしゃられた通り今数字がそういった形で変化しているっていう。
だから株価は どんな動きをしてるんですか。
今ですね1円安の125円ですが、
そうですね、今年高値138円2月24日につけて今調整ですけど、まあ、この商いの増え方ってすごいですからね、
うん、おかしいですよね。なんかだからもしかしたらそれにかけてるだけですダメならまた別のを探すだけです
そんな大和さんですけれども、はい、リスナーの皆さんからですね、はい、ご質問が来てます、はいはい、ラジオネームゆたろうさんからのご質問で、はい、大和さんそこから復活できるほどの投資方法あるいは投資先、うん、そして投資対象を教えてくださると嬉しいです、うん、どのようにそのいろんな経験の中どん底のご経験されたということなんですがどういうふうに復活してこられたかっていうその投資方法
なんですか。分かんないですけどその10人に1人が勝てるみたいな、ね、ぐらい勝つ、ね、なんか割合で見て、逆に10人に1人も勝てるんだと思ったんですね、で10人の中で一番ぐらいの頑張りをやればいくらでも増やせるんじゃないかなと気づいてしまったので
のポジティブすげえ、はい、
最強ですね。
で、
かえって10人のうち9人は負けせんだぞ
だけど
そっちに注目しない
だろ。だけど分かんないですけど大学受験ぐらいの気持ちで投資を勉強してる人って僕の周りにはいなかったんですね、うん、だから死ぬ気でやれば、
確かにちょっとお金に余裕のあるおじさまとか、はい、そういう方がやってるから、はい、死ぬ気で本気 で頭フル回転の時にやれば勝てると
やれます。あの中学の時40人のクラスだったとしたら、はい、その中の4番目に入ればいいだけなんですそれぐらい投資の勉強してる人うちのクラスにはいませんでしたから簡単なことです。
大和さん最強ポジティブなんですけどその由太郎さんがどういったメンタルコントロールをされてるんですか。
もう自信しかないんですけどお金は今ないですがお金の大事さをみんな知ってる人が勝ってるんですね、うん、過去僕があった人力車にいる若手が、全然売れてない名の知れる若手がですね、100万から5000万まで増やしてるやついるんですよね。そいつの考え方は、ですね、新品は絶対買わないんですよね、なぜかというと買った瞬間に半値以下に落ちるから、これをもう株という見方で買い物できてるんですよね。
ということは資産価値として見てるわけね。
そうですね、全てのものだから人生をもう全部そういう見方できる僕は天野さんとあと厚切りジェイソンもすげえなって思って勝ち組の発想。厚切りジェイソンはザブングル加藤に聞いたんですけど、はい、コーヒーを毎日作ってくるらしいんですよライブに、よくめんどくさいことするな買えばいいやんって言った時の、厚切りジェイソンの返しを聞いたんですけど、はい、だって資産減るじゃないですか
すごいですね。
そのジュース買うお金を資産と見て生きてるやつは勝ちますよそれ、結構持ってる。
飲み物じゃなくてね、はい、
で天野さんなんですけど、
俺何
お笑い始めた時に事務所に、最低限のお金をね、固定給を払ってくれとノーリスクでお笑いを始めた化け物ですよこの方はそんな人のやり方は絶対合ってると信じてます。
もっと伺いたいとこですけどね、はい、そろそろ時間になりまして、はい、それでは天野さんと田代さんに判定してもらいましょう。大和さんは新メンバーにふさわしいのか頑張ってまだ見極め中お願いします。札をドン田代さん頑張って、天野さんは見極め中ということですね。
危ない方向にスイッチがマジが放送になりそうで、
斬新な、お話が非常に聞けましたので
もし間違ってるとこあったらその都度教えてください。一個一個改善して最強の人間になりたいんで僕
リスナーの方からはですね、はい、まだ見極め中 51.9%、はい、ちょっと増えてますよ頑張って 48% いただきました。今回だけじゃわからないということですので、もうワンチャンス次回では頑張っていただきたいと思います、ま、以上スペシャル企画天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねお送りいたしました。